ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日はですね、この落語会講座の一つなんですが、系統的にこう、例えば今家庭の問題とか、次には教育の問題とか、まあ、そういうふうに進んでいくんですけれども、そういうふうにこう、積み重ね的にこう、知識をやっていくっていうのは、従来というかもう古い昔からのですね、勉強の伝統だったわけですね。第一章、第二章っていうふうに覚えていくと。先生もそういうふうに教えていくと。しかし、私、55歳から60歳ぐらいですね、文部省の用事で、いろいろな国の教育っていうのをですね、まあ、その国に行って学ぶ機会がありましてね、アメリカとかヨーロッパ、それから東南アジア、まあ、主にその3つだったんですけども、いろんなことを学びましたね。それはその人間ってのは階段的に覚えていくことも大切だけども、それにこうちょっとトピックスみたいなのをはめ込んでですね、覚えるっていうのが一番こう有効な勉強の仕方であるということも覚えました。で、今日はそういうことで、自治解析ですね、落語会の講座ではありますが、時々こう横槍を入れるっていうかですね、そういうことで、これ縦割り方式って言うんです。正しくはですね、国際的な教育用語としては縦割り方式って言うんですけど、まあ、日本の縦割りとちょっと違うもんですから、まあ、そういうことで理解していただいてですね、今日は自治体職員の大量退職というのが、この前記事に出てましたので、それについてちょっと考えてみます。広島県の自治体でものすごく多くの人が退職しましてね、いっぺんに。で、数が足りなくなって追加募集をするという記事が載っておりました。これはね、非常に深い問題が含まれておりますし、これから政治に、関心があって携わろうという人はですね、ぜひ、頭に入れとかなきゃならないことがあるわけですね。それはですね、なぜ自治体職員が大量に退職したのかというその本質を考えてみなきゃいけないですね。もちろんそれには職場の待遇なんかもあるでしょうし、それから自治体の職員ですから、そこの住民がですね、嫌にしつこい人がいたりして、もう毎日もうあそこに行って説明するの嫌だとか、そういうことがあったかもしれません。そういう細かいことももちろんあるんですが、この自治体職員が大量に退職するという本質がどこにあるのかと、まあ、いうことも両方を見なきゃいけないですね。人によってはですね、表面に現れてきたことだけをやるっていう人がありまして、そうすると、その人は本質の改善ができませんのでね、しょっちゅう忙しい人生を送るんです。で、そのなんか具体的なことが起こった時に、その具体的なことは具体的な方法で処理するしかないんですが、とともにですね、その後ろにある本質もですね、その際退治しておくとですね、だんだん自分の身の回りの都合の悪いことがなくなってきます。それは素晴らしいことなんですね。まあ今日はそういうことで、実はこの自治体職員の大量退職の裏には何があるかってことですね。日本ではこれまで自治体職員の大量退職とありませんでした。それはですね、一つはですね、日本人が考える仕事という概念が最近変わってきたってことが一つと、それからもう一つ、自治体職員は大体平均的な仕事よりか給料が高かったので、で、そういうこともあって、まあ自治体職員をね、試験受けて自治体の職員になったのにそこを辞めると、まあいうことは普通なかった。それからかつてはお役所がちょっと上でしたからね。お役所が住民に対して喋るときはちょっとこう威張って喋るということで、仕事的にも不満はなかったわけですね。ところがそういうのが大きく変わりまして、まあ日本人の仕事に対する考え方がまず変わったと。それから2番目がですね、自治体職員の給料が必ずしも高くないっていうことがある。3番目は、まあ自治体の職員になっても、もうみんなの苦情をですね、もう我慢して毎日毎日嫌な思いをせざるを得ないっていう、この3つがですね、背景にあると思うんですね。最初なんですけども、日本っていうのはですね、お金を儲けるために働くっていう概念はあまりなかったんですね。社会の一員という気持ちが強くてですね、今でも、まあ日本人っていうのは、例えば地震が起こってみんなが困ってもコンビニエンスストアでちゃんと並んでおにぎりを買うと。まあいうことで、東北大震災の時には随分世界の人たちに、びっくりされましたね。日本人ってなんで素晴らしいんだろうかと。まあいうことになりましたね。 で、それと同じように日本人の仕事の目的はですね、お金が儲かるとか、休みが多いとか、そういうんじゃなかったんです。恩返しだったんですね。基本は恩返し。で、恩返しのついでに少しお金が入るからいいやってことですね。これはね、非常に正しい考えですね。だって人間っていうのは一人で生きていけないんですよ。どうしても。これはね、寂しいっていう面もありますし、実際上ですね、自分でお米を作って、魚を取って、牛を屠殺して、それでお味噌汁も作ってってことはできないんですよ。そんなことしたらただ毎日食べてるだけになるし、また全然それをね、食べることを職業とする人、電車を運転する人を職業とする人、そういう人がいてですね、社会が構成されていると。自分はその一端を担うんだという意識が強いんですね。これ当たり前のことですけども、世界で日本人しか意識しておりません。日本文明は仕事を恩返しと見ていると。まあ、大体恩という言葉はですね、英語には単語がありません。契約とかね、そういうのはありますけど、恩返しってありませんね。まあ、これが日本独特なものなので、それで日本人っていうのは、一回勤めた職場をあまり変わらない。それが恩返しの一つだから、その恩返しだから給料が安いとかですね、それから不満があるなんてことは仕事を変える原動力にならなかった。これが一つありますね。これは、古臭いとか古臭くないっていうんじゃなくて文明ですから、文明の形っていうのは文明だけのことはあるんでね、それをよく考える必要があると思います。それからですね、小泉内閣の時ですね、竹中さんが大蔵大臣だったりして、お金の時代がある程度あったんですよ。お金が全てという時代がですね。その時に非正規雇用を導入されましたね。これは非正規雇用というと日本ではですね、非常に珍しいんですが、ヨーロッパ文明では非正規雇用が普通なんですね。つまり、まあ、労働の流動性って言いますか、仕事をすぐ変えられるとか、長く勤めるということがいいことではない。自分の給料が高い方へどんどん流れていくと。まあ、今のプロ野球みたいなもんですね。昔はプロ野球と川上哲治が巨人に入って、とにかく野球道に勤しむと。だいたい柔道とかですね。道がつくね。これはもう日本しかないんですね。それはなぜかって言ったらお金とは関係ない。術じゃない。お金を儲けるために柔道をやったり、お金を儲けるために野球やるんじゃない。野球が好きだから野球やるんだ。自分は野球で人生を送るんだ。っていうことで、もちろんトレードなんてありませんね。トレードなんて人間をね、売り買いするのかっていうような感じもいたしますが、この非正規雇用が日本に導入されたのはですね、まあ、竹中さんはじめ、まあ、日本の政界のある程度の人がですね、日本文明よりかヨーロッパ文明の方が優れているという間違った考えにとらわれたせいなんですね。ですからこれはあまり望ましいことではありませんと私は思います。だけども、非正規雇用ができたおかげで、まあ定常化したっていうか元から非正規雇用はあるんですが、それが普通のものの一つになったおかげでですね、まあ学校を出るときまでにちゃんとしなければいけない。そしてきちっとしたところに就職しないと自分の人生はないというような考えがなくなってですね、どんどんどんどん職を変わるようになりました。職を変わるのが自由に変わるのがいいようなことを言ってますけども、あまり固定的なことはいけませんが、やっぱりそれではですね、自分の人生における仕事ってのは自分の人生じゃなくなっちゃうんですね。つまり、自分の人生、仕事が自分の人生であれば、仕事の時間も自分の人生で、余暇の時間ももちろん自分の人生ということになりますので、仕事も自分の喜びの一つになればですね、自分の人生の時間とは2倍になるんですね。8時間仕事をして8時間余暇が来るという時にですね、ヨーロッパ人は8時間の仕事は身を売ってる奴隷の立場ですね。それから8時間の余暇が自分の時間ということですね。あとの8時間はまあ寝たり休養したりする。ところが日本人は仕事が恩返しであり、かつそれが自分の天命であると、まあ、いうふうに考えましたから、仕事の時間も自分の時間なんです。余暇の時間はもちろん自分の時間ですから、16時間が自分の人生だったんで、1日のね。ところが、ヨーロッパは残念ながら奴隷の文化ですから、仕事は、まあ、誰かに言われた通り、自分なんていうのを発揮するんじゃないよということでしたね。この非正規雇用導入の考え方っていうのが、やはり自治体職員の大量退職の本質の一つではあります。 それからもう一つが女性の職場進出ですね。女性がそういう性質を持っているというよりか、むしろ、これは今から100年も経てば変わるかもしれませんけどね。女性はやっぱり難しいんですよ。男性の人生に比べるとね。男性の人生ってのはただ学校出たら就職したらいいんですから。簡単なんですけど、女性の人生はね、学校出る時までもいろいろあるんですけど、学校出て、まあ結婚したり、子供ができたり、それからおばあさん、自分のお母さんの世話をしたりってね、もうなかなか自分の通りにならないことが多いんですよ。今ね、随分変わってきました。今随分変わってきましたけども、女性が子供を産み、お乳をあげるということがある限りはね、やはりこれはそんなに簡単にはなくなりません。そこで女性はですね、臨機応変にやらなきゃいけないんですね。男性は自分本位でやれるんですよ。女性は周り本位になるんです。だから自分本位でやる男性と周り本位でやる女性とは違うんですね。で、周り本位でやると、どうしても同じ仕事を長く続けるってわけにいかないんですよ。本当に些細なことでも、職場を捨てなきゃなんないわけですね。例えば、自分の子供を、おばあちゃんが、自分のお母さんね、おばあさんが幼稚園に毎日送って、幼稚園から子供を引き取ってくる、ということをやってくれた。そのおばあちゃんが、膝が悪くなって、幼稚園に子供を送って行ったり、幼稚園に迎えに行ったりすることができなくなった。つまり、おばあさんの膝が悪くなっただけで、あるいは女性は退職しなきゃなんないことがあるんですね。ですから女性の場合はどうしてもまだですね、これ将来どうなるかわかりませんよ。それから男女同権を反することはそんなことじゃないんですよ。事実を整理してですよ。で、まあ女性の場合は僕も長い間会社におりましてね、そういうのを見てるんですね。もう一つやっぱり今の女性まだね、子供が病気をして熱を出したという連絡が会社に入ると、男性は、つまり夫はですね、まあ、妻がやってくれるだろうとこう思うんですね。またそれが社会の一つのコンセンサスでもあるんです。ところが妻の方、つまりお母さんの方はね、もう心配で心配で飛んで帰りますよ。これ正しいですよね。僕は正しいと思います。何も男女、差別とかじゃなくて、やっぱりお母さんのそういう心の優しさがですね、子供を健やかに育てるんですから。それから子供は親父をこう超えようっていう気持ちがあるんです。お母さんを超えようなんて気持ちないんですよ。お母さんありがとうですね。親父は憎らしいから超えようっていう、こういうことになるわけですね。だから女性の職場進出っていうのは、やはり仕事を不安定にしていることは、間違いないんですね。で、まあ今日は全部この自治体職員の大量退職というものの本質を考えなきゃいけないということと、本質を簡単に3つお話ししましたけども、実はまあこのね、落語会とかひばりクラブもそうなんですが、世の中とことを考えたい、政治的なことを考えたいって人はですね、他の人よりかもっと深い考えが必要であるということはもちろん分かってなきゃいけないんですね。つまり、政治っていうのは、政治とか自分の意見がある。自分の意見があるってことは、人の人生に自分の考えが影響が及ぶってことですから、それは非常に慎重に構えて、十分に自分が勉強しているという確信がなければね、やはり私は政治的なこととかそういうのにあまり関係したらいけないと思うんですね。僕は先生でしたからね。だから先生に、なっている間は絶対に遅刻しなかったですよ。もう30分前、1時間前に行きましたね。ただ私がサラリーマンの時は、やはり少し遅刻することありましたね。だからこれはやっぱりその人の職業とか、その人の生活に基づいてね、守らなきゃならないことがあると思うんですね。学校の先生ですと、子供たちに遅れちゃいけないよとか言うわけですからね。その遅れちゃいけないよって本人が遅れてたらどうにもならないわけですよ。だから、やっぱり学校の先生はそういうとこちゃんとしていかなきゃいけないということですね。それで、まあ政治とか世の中を変えていこうとか、私は世の中をこうしたいんだっていうのは人はね、相当深く勉強して、人にはない知識、人にはないこういうその自治体職員の大量退職のことが報道されたらですね、それによって具体的なことですよ。具体的なことはその職場の環境が悪いとかね、上司が立ちが悪いとかそういうことはありますけど、それ以外の本質ですね。 日本文明というのは仕事をどう考えてたかとか、非正規雇用というのはなぜ日本にはなかったか、女性の進出はどうだったか、お金と仕事についての日本人の考え方はどうだったのか、そして小泉内閣の時に日本というのはどういうふうに変わったのか、それを主催した人はどういう考えだったか、こういうことは一応ですね、基礎知識として知ってる必要があるということです。だから日々、新聞のニュースを見ますとね、それによる裏にある背景をですね、できるだけ、理解するようにするというのが、まあ、政治を志す人の大切なことではないかと思います。私、まあ、ちょっと前に政治活動を少ししてたときですね、政治を志してる人が、ほとんど人の言ってることの、まあ、なんていうか、焼き直しに過ぎない人が多いなっていうふうに、まあ、失礼ですけど、そう思いましたね。やっぱり、最初は知識を得たり、人の言うことを学んだりするんですが、それからやっぱり自分で考えて、自分なりの日本のあり方、人の幸福、まあそういったものが考えられるようになってね、初めて政治とか、まあ、教育とかね、そういう方に、まあ自分が向いていけるというふうに考えております。